ホットフローイング。皆様、今日も明るく楽しく元気よくこの時間をお迎えていらっしゃいますか？今週もホットグローイングの時間がやってまいりました。パーソナリティの橋本たまき、たまちゃんです。さあ、今週も元気にスタートしてまいりましょう。この番組ホットグローイングは、人生思うがまんまに生きていくための転ばぬ先の杖として、心が元気になったり意欲が湧いてきたり、時に心が熱くホットに、時に心がホッとするような、そんなちょっとしたヒントや情報、トークを提供する番組です。本日8月第2週の金曜日は、タマのつれづれなるままの独り言の早くも10回目になるんですかね。本日はどうしようかなとつれづれなるままに考えていたんですけれども、あ、そうだそうだと、思った、ちょっとフェイスブックでの投稿がございまして、そのことから大和魂なんていうことをですね、少しつぶやいてみようかしらんというふうに今日は思っております。そんなお話を、つぶやきを通してですね、皆様の人生、思うがまんまに生きていくための少しでもささやかなヒントをご提供できればなと思っております。そして後半はフレフレサラリーマンコーナーがございまして、私が応援している株式会社竹谷さんから本日もゲストにお越しいただき、生々なお話とともに皆様にもお得な情報を提供できるかもしれません。最後までお付き合いお願いいたします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りしています。いや、早いですね。8月も第2週というところでございますが、実は先週もちょっとつぶやきましたけれども、8月9日は今年の私の一大イベントであるキャンプ初日で、ございまして、今マイクの前にいるわけではないので、今頃ですね、朝であれば新宿の集合場所向かって移動をし始め、夜であれば反省会をしている頃でございましょうか。無事にね、4日間を過ごせるよう皆様にも祈ってていただきたいなというふうに願っておりますが、今日はですね、まあ、その大和魂ということなんですが、先日、とある方の、まあ、その方はもともとその日本の精神性だったりとか、天皇制度のことであったりとか、そういう投稿を頻繁にされる方なんですけれども、その方の投稿でふっと心に留まった投稿があったので、改めて調べてみたんですね。っていうのは、2011年の、その東日本大震災のその被災地の現場で起きていた、まあ、感動秘話みたいなお話だったんです。で、表向き流れてすごくたくさん流れた話と、でずっと調べていくとちょっと話が変わったものとっていうのがあって、まあ、筋としては同じなんですけれども、実はそのどんな話だったかというと、ベトナムから日本に帰化をされた方で、警察官になられた方が、まあ、福島のある被災地に、救援に入ったと。で、その救援作業をしている中でね、治安は、まあ、他の国では考えられないぐらい日本の被災地は、まあ、治安が良かったというのが感想だったそうです。で、まあ、実際にはね、いろいろなその被災、避難場所ではないところでは盗難が起きていただとか、いろんな問題もあったんだけれども、まあ、その方の目を通しては、やっぱこれが日本なのかなというふうに実感するぐらい治安は、まあ、良かった。で、食料の 一段落した状況だったけれど、まだ食料は十分にあるような状況じゃなく、みんなが列をなして、食料を待っているような状態だった。でその中に一人、体育着姿の男の子がいて、でお水を汲んだりとかしながら待っている。であまりにも寒そう、あの時はね、3月だったから寒いわけですよね。半袖半ズボンの姿でプルプル震えながら待っている、その姿が目に留まって、どうしたんだというふうに声をかけたところ、信じられない話がその子の、口から飛び出してきたと。学校で3階から見ていたら、お父さんが車で救援に駆けつけたけれども、目の前で車ごと流されてしまったと。で自分の家はもっと海岸に近いので、家にいるはずであるお母さんや妹たちも助かっていない、つまりはその時には会えていないということなんですけれども、その涙をこらえながら、そんな話をしてくれた子供がいて、9歳の男の子がいて、であまりにも寒そうだからと言って、ジャンパー、自分が着ていたジャンパーを着せてあげて、で、たまたま持っていた食料パック、配給されたパックを、その子がまともに並んでいると、その子のところまでは届かないぐらいの量しかなかったそうなんですね。でそれはあまりにも切ないと言って、自分が持っていた分を彼に食べるかと言って渡したら欲しいというので渡したと。でそこで食べるのが当たり前だという感覚であげたんだけれども、彼はなんとそれをですね、共同のそういう物資が集まるところにそのまま、届けに行って帰ってきたと。でどうしてと聞いたら、僕はまだ我慢ができると。でもっとお腹を空かしている人がいるかもしれないから、それは公平にみんなに分けてもらった方がいいんだと、そう9歳の子供が言ったというんですよね。でこれにもびっくらこいてしまって、そんな忍耐や思いやりを持てるのか日本の子供たちはと、ベトナムではありえないと。でこれを祖国ベトナムの人に、こんな感動したことがあったんだと言って共有したら、これが一気に SNS で拡散されて、ベトナムでの募金活動が始まり、でこれがなぜかベトナムに行った時にはバナナという話に変わっていたらしいんですけれども、まあ、ポケットから落っこったバナナを彼にあげたら、そのバナナをそれやっぱ救護のところに持って行って、本人は食べなかったという話に、これちょっと話が変わったらしいんですが、そのバナナのあの少年に5万ドルあげてくれと言って寄付がされたりとかですね、それぐらい大きな反響をベトナムで呼んだというんですね。でもちろんですよ、みんながみんなそうだったかというと、私はそうではなかったかもしれないと思うんだけれども、それでもそうやって人を思いやる、そもそもの根本的な心を持っているのが、私はもともとのやっぱり大和魂といったら大げさかもしれないけれども、日本の人が持っている民度なのではないかなというふうに思うんです。でこれと似たような話が、実はこのサイトでね、さんざん調べて、いろんな情報を調べて掲載してくださっている方が一人いらっしゃって、その方のサイトに続きがありまして、載っているのは、第二次世界大戦の時にも同じようなことがあったと。でそれは、敗戦が決まり、日本が復興の最中にある時、アメリカから来たある軍人さんが、靴磨きだったかな、なんかをしている少年に、まあ、靴を磨いてもらって、で持っていた食べ物、ジャムパンかなんか、パンにジャムを塗っただけのパンなんだけれども、お腹を空かしているんだったらパンを食べるかと言ったら欲しいというのであげた。で、まあ、その軍人さんはもちろん目の前でむしゃぶりこうついて食べるものだと思ったら、その子はそのパンを丁寧に紙に包んでしまってしまったと。でどうしたんだと聞いたならば、家にお母さんと妹が、いるんだと。でその3歳の妹がお腹を空かして待っているので持って帰るというふうに話したというんですね。でこれ全く同じ精神性と言いましょうか、思いやりと言いましょうか、まあ、自分がお腹を空かしているそのこと以上に、誰かを思いやる心の余裕というか、優しさというか、まあそれをそもそも日本って当たり前に育ててきた土壌があるよなって、 やっぱり思うんですよ、うん、でも同時に現代ですよ、今不寛容な事件が山ほど起きてるじゃないですか、立て続けに。それもどちらかというと大量殺戮というか、そのちょっと常識では考えられないような事件も起きるし、この間の傘でね人をつついて失明させたなんて事件もありましたけれども、ほんのちょっと肩がすあのこう触れただけでいきなり切れてしまったり、あるいは何かで逆恨みをするとかいうことの負の連鎖というか、その寛容さ、思いやるということが欠如しているような何か現象が起きちゃいないかねというふうに思うんです。でもそれがじゃあ今の子供たちの世界で起きているのかっていうと、必ずしもそうは言えないよなと。この社会を支えている我々大人世代の中で起きている、でも子供社会というのはその縮図になるので、それが、まあ表に現れてこない陰湿ないじめになっていたりとかいう、その何なんでしょうね、情報がこうあまりにも早く世界とつながったり、いろいろなことがこうささやけたりとかいう、その今までにない構造が子どもたち、あるいは我々大人のその精神性をもこう蝕んでしまって、ゼロイチのゲームの感覚っていうんですかね、勝った負けた、やったやられたでリセットができるというバーチャルなその感覚で現実とも向き合ってしまうなんていうことが今起きちゃってんじゃないのかなというふうに思ったりするわけです。で話飛ぶけど、この間のあの選挙あったじゃないですか、18歳19歳の投票率がめちゃくちゃ落ちたんですよね。 20% にもいかなかった。で、後追いであの調べてみると、どうも彼らの現状と選挙政治というのがリンクをしていないんではないかというのが見え隠れする。というのは彼らは手のひらの中に世界があることに慣れ親しんで、この瞬間に何かを手に入れたり、この瞬間につながったり、この瞬間に影響力を与えるということが当たり前にいる世代なんですよね、うん、でも政治って違うじゃないですか。山ほどのプロセスを踏んでいき、国会議員になってじゃあやりたいことが全部 100% できるのかというと、そこからまた再びあのとてつもないプロセスが始まり、実現できる施策なんていうのは本当に一生かかって一個あんのかないのかみたいな話があまりにも彼らとはかけ離れすぎてるんではないか。だから投票所を増やせばいいって話じゃなく、もう少し政治参画というか、いろんなプロセスを、変えていかないと今の子供たちがリアリティを持って世の中と向き合えないのではないかということが浮かび上がってきているそうなんですね。でだからこそですよ、プログラミング教育といってロジカルに物事を考えるという教育を始めるのも大切なんだけれども、それ以上に生々なね、やっぱり体験を通して子どもたちが人間性を学んでいくような手間をかける必要があるんじゃないのかなと思うんです。それは我々大人世代も全く一緒だと思うんですけれども、昔は手間をかけないと手に入らないことばっかりだった。手紙一つ取ったって、だって連絡取るのに早い手段が電報ですよ。またにゃいかんかった。だからその待つということを通して辛抱強さだったりとか、そういうことも手に入ったわけなんだけれども、今は瞬間にしていいねが返ってこなかったらなんでというふうに責められる時代になっちゃった。このなんていうの、当たり前に育てられた精神性が今は努力しないと育っていかない環境にあるということを前提にして人材教育というのをやっていかないと、もちろん世の中がいろんなことで変わっていきますから、これからはどんどん AI が人間にとって変わっていくっていうことも現実起こる。その中でですよ、だからこそ人間じゃなきゃできないことは何ということをもう少し突き詰める必要があるのではないでしょうか。 と同時に、2011年って言えばね、もう丸8年過ぎちゃった話。その男の子、9歳だった男の子ももういい年齢です。ずいぶん大人になってる。でもたかが8年前にそうやって誰かを、自分のお腹が空いている状況じゃなくて誰かに思いやりを持って、その心をそのまま行動に移せた子がいたんだということは大いなる勇気ですよね、私たちの。でそれを守っていきたいなというふうに思うわけです。でお前はそんな優しさを持っているのかと問いかけられてるよなとも思う今日この頃。皆さんは何をお感じになったでしょうか。ということで本日のつれづれなるままの独り言はここまでとさせていただきます。さて後半はお待たせいたしましたフレフレサラリーマンコーナーでございます。本日のゲストは、株式会社タケヤから井上拓司さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
緊張してる？
はい
、いつもはね元気に明るく楽しく元気よく現場を盛り上げていらっしゃる井上さんですけれども、今タケヤの中では何を担当していらっしゃるんでしたっけ？
本館 A 棟1階食品売り場でチョコレートを担当させていただいております。
おお、チョコレートですか。
はい、
最近でいうところの高カカオのチョコレートは爆発的に売れましたけれども、もう落ち着いた？
いや、まだ落ち着いてないですね。メーカーでもまだ生産が落ち着いておらず、
あ、そうなんだ。
やはり欠品している状態が続いてます。
なるほどなるほど、そうなんですね。というふうに、まあ、情報にも翻弄されつつお菓子と向き合う毎日なんですけれども、
はい、
ご趣味が お料理？
そうですね、毎日、うちのお野菜とお肉を使ってお弁当を作っております、
うん、うちのっていうのは竹屋のってことね。
は
い、あ、なるほどなるほど。一人暮らしをしていらっしゃっててですか？
一応実家なんですけども、うんうん、やはり料理が結構好きなんで、うん、毎日料理はしてますね。
へえ、すごいね。特にこうお得意な分野とか何かありますか？
特にはないんですけども、うん、普段やはりお弁当に入れるおかずとかは作ってますね。
うん、はい、じゃあ毎食必ずお弁当持ってきてるの？毎回
毎回作ってます。
えらいな、みんな洗わにはいかんなっていう感じがするけど、私なんかあの竹屋さんで今お野菜を買うとですね、ほぼほぼ使い切らずにしおれてしまうということが起きていてですね、
はい、
食べきれないということがよく起こるんだけれども、
はい、
食べきるなんか秘策ってあります？
やはり一回味付け変えることですね。
お
ー、いろんなフレーバーを楽しむことによってやっぱり毎日違う味が楽しめるので、うんうん、そこら辺は気を使ってます。
なるほどね、なるほどなるほど。料理以外の趣味って何かあるんですか？
あとはよくお酒を飲んだり、うん、あと友達とボーリングをやってますね。
ボーリング？
はい、
今時で、
はい、
あそこら辺でどこでできるの？
私の近くですと、千葉の方でやらせていただいてます。
千葉でね、はい、ああ、私地元が高田馬場ってとこなんですけど、実は高田馬場にもボーリング場ってそこそこなぜかあってですね、はい、うちの姪っ子とか甥っ子とかが集まった時には必ず子供たちが3時間ぐらいかなボーリングにみんなして連れ立って出かけるってことあるんだけど、私はよういかんのよね
、
うん、腰が悪いせいもあるんだけど、
はい、
ボーリングって何が楽しいの？
やっぱりそうですね醍醐味はストライクを出た時の全部倒れた時の嬉しさですね。
なるほどね、はい、今プロボーラーなんて、まあ、芝公園ってあるじゃない、
はい、
東京タワーの下、
はい
ね、あそこはボーリングのものすごくこうプロの人たちが集うボーリング場が昔はあって今どうなったんだろうな、はい、そこ行くと必ずプロボーラーの人たちが練習してたりとかよくしたんだけれども、はい、プロっているのかね今に
いやどうなんでしょうね、そこら辺は定かではないんですけども、うん、私は1ヶ月に1回大学の友人と、うん、集まって10人くらいでよくやるんですけども、
うんうん、10人も集まんの？
そうですね、大学時代からの結構付き合いが長いので、みんなでよく大学の友達と集まる人だけ集まってボーリングやりますね、
うんうん、なるほど、はい、それはもう、テニスでもなくゴルフでもなくボーリングなんだね。
そうですね、はい、
そんなに面白いわけだ。
面白いですね、大学時代が結局スキー部だったので。
ああそうなんだ。
結局
でもスキーでしょ、
はい、
スキーはわかるけど、でもまあスキーも集団で滑るっていうよりは、まあアフターファイブが面白いのか。
そうですね。
ああなるほどね。
大学時代結局、雪がないと結局活動ができず、
うんうん、まあそりゃそうだ。
で近くにあった建物がボーリング場しかなかったので、なのでサークルと称してみんなで行く感じで。
ああなるほどね、なるほどなるほど、
はい、
そうか。そうやってリフレッシュをしつつお仕事に邁進をされているわけですが、
はい、
そのもともとそのなんだ小売業をやりたかったというか就職したかと。
もともと人と話すことが好きな性格だったので、
うんうん、
やはり お客様と対面することで、で自分が例えばチョコレートをおすすめして、
うん、
あじゃあ買ってみるわって言った時のお客様からのありがとうっていう言葉がすごく好きで、
うんうん、
なのでそういったことをアルバイト時代から経験してきたので、こちらの竹屋に就職しましたね。
なるほどね、はい、で最初から食品 そのお菓子を希望されてたんですか。
そうですね、もともとアルバイト時代はスーパーで、
うん、
あの品出しの仕事をしていたので、
うんうん、
その経験をもとにやはり食品売り場、やっぱり竹屋では一番お客様が集まる売り場が食品売り場なので、
うんうん、
そこには希望しました、
うんうん、なるほどね、はい、で今はアシスタントバイヤーさんもやってらっしゃるんだったっけ。
いやアシスタントチーフですね。
チーフか、
はい、
なるほど。そうかそうか。アシスタントチーフっていうと具体的にフロアカテゴリーの中 その全体をこう見回したりとか。
そうですね、あの責任者が不在の時でも、
うんうん、
まあ、売り場を潤滑に回すのと同時にっていう役目を担ってますね。
なるほどね、はい、そうかそうか。じゃあそうすると目配りしなくちゃいけないのはお客様だけではなくスタッフの動きであったりとか、
はい、
あるいは欠品物が出てないかだったりとか。
そうですね、はい、
そんなことにも目を配りつつ、
はい、全体を見まして、
うん、
あここがちょっと人が足りないといえば人員を配置したり、
うんうん、
あとお客様が大量に荷物を持っているときにカゴを渡したりと、うん、いろんな見配り、うんうんうんうん、気配りをしながら売り場を潤滑に回しております。
なるほどなるほど。その、まあ、今ねお菓子でも結構街でディスカウントしているところが増えたりとか、
はい、
100均でも一部扱ったりとか、
はい、
なんちゅうことがあるけれども、竹屋 そのお菓子売り場の一押しっていうのは、一度はちょっと来る価値があるぜっていうポイントはどんなところですか。
やっぱり品揃えの豊富ですね。竹屋では米菓、クッキー、飴、うん、チョコ、和菓子、洋菓子など種類が豊富にあって、
うんうん、
竹屋に来れば何でも揃うっていうのが竹屋の強みでございます。
なるほどね、まあ、お菓子からそのまま、おつまみ系に行ったりとか飲み物系 そのコーヒーだとか、そういうところの展開もをされているので、お菓子だけではない、なんだろうな、口に入るものの中でも嗜好品の量はすごく多いよね、
はい、多いです、
うんね、だから中国の人の爆買いなんていうのは前あの、まあ、ここはスポンサーがいないから名前出せるけどキットカットなんてすごかったもんね。
すごいですね、今でもその需要は続いてますね。
あそうなんだ、はい、未だに人気なんだ。
キットカットは未だに結構海外の方にはすごく人気があります。
一時期あの抹茶味なんか ね、
そうですね、
バカみたいにね
売れて欠品するほどの
だったよね、はい、うん、抹茶もさあれほら濃い抹茶と普通の抹茶があったりとかってわけわかんないぐらい
2種類ありますね、
なんかね、はい、品揃えというか展開はすごくあるんだけど、はい、まあ、そこら辺のことも竹谷さんは品揃えしつつ、
はい、
いらっしゃるということなんですね、
はい、
なるほどなるほど。で、私なんかが嬉しいのはあの光線ってわかる。
光線ですか、う
ん、光線とは言わないのかな、小麦粉を焼いただけのおせんべい。
ああわかります、
うん、はい、あれが あったり、
はい、
ゆべしがあったり、
はい、
なんか地域の特産の お菓子がポロッとあったり、
はい、
するっていうのもとってもありがたかったりするんだけれども、
はい、
場所は御徒町のなんて言ったらいいんだろう、4号線になるんだっけあれ、昭和通り。
そうですね、はい、
うん、まあ、とにかく紫の建物の1階、
1階です、
1階だよね、
A 棟1階でございます、
A 棟1階ね、はい、OKOK、A 棟1階で、嗜好品であるおつまみとかお菓子とかが展開されてますよと。
そうですね、一番通路にございますのが、うん、米菓、うん、あとナッツ系ですね、
うんうんうん、
であとドライフルーツ、うん、2番通路は珍味飴3番が一応チョコレートの棚
となってますね。3番が一押しだそうですので、皆さん、はい、ぜひゲット。私もあの 72% の高カカオチョコレートを買おうと思って玉砕した時がありましたけど、でもそんな今欠品っていうほどではない。
今そうですね、一応テレビで放映されてからは、うん、やっぱりお客様の結構人気が高く欠品しますが、うんうんうん、徐々にはもう落ち着いてる状況でございます、
うん、そうだよね、うん、そうだよね、まあ、いろんな種類、同じ 72% でもボックスタイプがあったり、
はい、
大袋タイプがあったりとかするので、
ございます、
ね、どっちかはあったりするっていう状況ですよね、
は
い、
なので食べきりさえいっぱい食べる方には大袋のタイプがおすすめですし、うんうんうん、ちょっと少ないくてもいい方は小箱のタイプでも結構選べるシーザーあります、
うんうんうん、そうだよね。なので、何その高カカオの云々っていう方はですね、ぜひちょっとインターネットで調べていただくと、高カカオのそのポリフェノール、チョコレートのポリフェノールを、毎日、72% タイプだと5枚食べると、それをこうばらけさせて食べるとダイエットにいいですよっていうのがね、放映されてね、もう火がついちゃったのよね、
はい、
うん、でも私的に言わせると、あれが80だ90になるとあまり美味しくないので 72% が限度かなという感じなんですけれども、ちょっと80、90って美味しくないよね。
結構苦いです、
ね、苦いよね、はい、なんかもうなんかこう漢方薬的な感じになってくるよね。
結構体には効きそうな味
ですでもあれを毎日こう前ね、前、まあまあ、朝昼晩夜寝る前、あ、夜寝る前はいけないんだった、食べるってちょっと酷だよねっていう風に思うんだけど、今そのフレフレサラリーマンでぜひ皆さんに知っていただきたいイベントだとか何かありますか。
竹屋におきましては、うん、毎週火曜日は青果売り場で88セール、うんうん、お野菜が88円とお買い得となってます。
なるほど。
また水曜におきましては肉おろし小島さんで水曜市、うん、お肉がお安くなっております。
火曜日水曜日はお得だってことなんですね、
はい、
なるほど。
さらに8月8日から8月25日まで、
うんうん、8日ってことは昨日からってことですね、
はいはい、8号館2階催事場におきましては当店の大企画でございます。第37回となってます。訳あり食品大集合をやっております。
皆さんこのね、訳ありはねぜひ一度行ってくださいね。まあ、その時によっては出るものが違うんだけれども、お菓子系が多い時もあれば缶詰系がいっぱい出る時もあったり、どんこがねめちゃくちゃ安く出てたりとかして、私はですね明日どんこ買って帰ろうと思ったらもう売り切れてました。ゲットし損ねたってことがあってですね、悔しい思いをしたことがあるぐらい、お値打ち品が、まあ、もちろん訳ありなんですけれども出ますので、それが25日まで、
はい、
で8号館だから私が通称竹屋通りと言っている、ちょっと細い路地を入っていたところの文具売り場の上だったよね。
そうです
ね、文具売り場の上でやっているということなので、ぜひお立ち寄りくださいということで、まあ、あっという間に今日時間になってしまったんですけれども、最後に井上さん、ぜひリスナーの方に竹屋をアプローチしていただいて終えていきたいと思います。どうぞ。
はい、竹屋におきましては、本館 A 棟1階食品売り場におきましては、米菓やクッキー、チョコ、飴、和菓子など保有豊富。また、家電や家具棚も竹屋におきましては、何でも揃う便利な竹屋でございますので、どうぞお越しいただければ嬉しいと思ってます。
はい。ぜひですね、名札を探して、井上さんを探してですね、聞いたよと声をかけてあげたらもっと喜ぶと思いますので、皆さんぜひ足を運んでください。ということで今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
あっという間に30分間もなく終了というところになっておりますが、今日はいかがだったでございましょうか。大和魂なんていうことから始まりまして、お菓子がお得な竹屋さんのお話までというところで、ぜひこの夏暑さに負けず乗り切っていただけるようにお祈りしておりますので、皆様も健やかにお過ごしください。あなたの素敵な人生にいってらっしゃい。